こんにちは、駆除犬の PPC 広告担当の吉野です。
同じく PPC 広告担当の石です、
この前の火曜日のメルマガで、はい、Google AdWords、はい、Google の PPC 広告でのサイトの強制停止に関する音声をお送りしていました。
はい、いや反響大きかったですね。でも
そうですね、
は
い、ありましたね。はい、前回のメルマガで停止になるところが増えれば、はい、逆に生き残って独占状態になって収益を大きく伸ばすところが出てくる、はい、Google からのお年玉現象について話をしていました。
はい、それはそんな話してて、でも実際ですね、なんかそんな感じでお年玉をもらった方がいらっしゃるみたいで、はい、あのなんか地域の競合員が消えて自分の治療院だけが生き残って、うん、結構お客さんがもう溢れちゃってさばききれないとしちゃって、で結局、まあ、お断りするぐらいまで、うん、はい、集客伸ばされたところがあるみたいですね。
お断りするぐらい来てらっしゃったん
ですね。はい、すごいですね、うん、羨ましい。
羨ましい。石井さんは治療に経営しないんです、
ね、そうです
ね。すごいですよね。はい、で気になる黒犬のその他の状況についても石井さん教えてもらえますか。
はいはい、
きっとご自身で PPC 広告も運用されてて、停止に遭われた方も参考になるんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。黒犬で停止になっていたところも、まあ、次々と再開をできるようになりまして、うん、今はほとんど再開し復活してますね。
あ、そうですね。はい、はい、今もほとんど再開までいたのでだいぶ落ち着きました。
はい、
で石井さんは実際にホームページの修正をしたり、はい、審査にあげたりしていましたよね。
はい、
審査にとっての正直なところ難しかったですか。
いや、それがですね、実は、はい、結構簡単でした。
簡単でした。
はい、まあ、正直ですね、まあ、これで通るのっていうぐらいの内容で、うん、アスリ審査に取るところは結構多かったですね。
うん、
はい、
まあ、実際全然まだまだ医療国会ドラインに沿ってないんじゃないかっていうぐらい、まあ、もちろんある程度は沿ってたんですけど、
はいはい、はい、そうですね。ただまあ若干難しさもありましたね。
具体的にどういったところが難しかったですか。
はいはい、まあ、この医療国ガイドラインに完全に沿ったホームページにするには、まあ、どうしたらいいかっていうのは大体予想はついてたんですが、
うん、
でただですね、まあ、具体的に Google の審査がどこまで、まあ、それに沿った審査基準を取っているかっていうのが最初の段階では見づらかったですね。
うん、はい、そうですね。確かに例えば、はい、医療国ガイドラインではビフォーアフターは完全にダメなんですけど、
はいはい、
現状の Google の判断では免責事項を追加しておけば通るケースも多かったりしました
ね。そうですね。はい、
まあ、Google が大々的にこういうことを行ってきたのは初めてのことでしたから、
はい、
媒体側がどういった審査基準で見ているのかというところも最初は私たちは不明なところがありましたね。
そうですね。確かに。はい、ただ、まあ、実際ホームページを修正して審査に出していくうちにだんだん、まあ、コツも掴んできましたよね。
うん、
はいはい、まあ、大体この程度修正すると通るんだなというのが、まあ、徐々に分かってきましたね。
そうですね。
はい、
あとその時の私たちの頭にあったのは、はい、ホームページの訴求をできる限り避けることなく審査に通すことでしたよね。
はい、やはりですね、いくらまあ Google の審査に通ったとしてもサイトの集客力が下がっては意味がないですかね。
うん、
はい、
それに加えてあとホームページ修正の労力や手間ですとか、
はい、
時間や費用などのお客様側の負担を可能な限り少なくすることも必要だったので、はい、いろいろなケースを考え段階的に修正していきましたね。
そうですね。確かに。ただけど結局なんか第一段階の、まあ、施策というか、まあ、最初の修正でうまくいくケースが多かったですよね。
はい、そうですね。はい、まあ、結構スムーズに対応できたんですけど、
はい、
実は私たちは2013年の9月に医療国ガイドラインの更新があってからこのガイドラインについて学び対策を準備してたんですね。
はい、
でまず最初に医師、歯科医業界が最初に影響を受けて、で少ししたら治療院業界も波及するだろうと予測できていたからです。
はい、
しかも法律、このガイドラインの場合は正確な症例というんですが、
はいはい、
実際日本でマーケティングだけ分かっている人もしくは法律だけ分かっている人というのはいくらでもいます。
はい、
ただマーケティングと法律の両方が分かっている人というのはほとんどいないです。
はいはいはい、
なのでこのガイドラインを熟知して、はい、正しいマーケティングができれば治療科の先生方の大きな力になると思って、取り組んできました。
はい、しかもですねこのガイドラインというのは、まあ、一見優しそうに見えるんですけど実は結構、そうでもなかったりしてですね、
うん、
なかなかですね一朝一夜でこう、まあ、理解できるものではないかと思います。
そうですね。
はい、しかもですね実際にその対策を、まあ、するとなるとかなり難しくて、まあ、一筋縄ではいかないと正直思いますね。
そうですね。
はい、
悲観的に考え楽観的に行動するっていう言葉がありますけど、
はい、
私たちも今回は最悪医療国ガイドラインに完全準拠の場合こういった対策をやっていこうとか、
はい、
けれども実際には Google はそこまで厳しくない可能性があって、
はいはい、
それならまず最初こういうふうに対処していって、それがダメなら次の手を打って、それがダメならこの手を打ってというふうに、
はい、
一番ひどい場合の対策を用意しながらもそこまでひどくないことも想定しながら段階的に対策をやってきましたね。
はいはいはい、そうですね。私はまあこれからですねまた規制が厳しくなることも考えられますし、まあ、その時ですねすぐ対応できるように日頃どういった準備をしておくかってことが重要ですよね。
そうですね。
はいはい、
まあ、災害対策と同じようなもんですね。
うん、
何があっても水や食料を備蓄しておくみたいな。
はいはいはい、
石井さんは何か備蓄してますか。
自分はですね
まあいいですけどね言わなくてもいいですけどね、
はい、ちょっと考えてますでもそんなに備蓄してるものないですね。はい、
まあ、もし今後さらに規制が厳しくなったとしても、
はい、
私たちには策がいくつもあるので、
はい、
そこまで不安に感じることはないですね。
はい、
厳しければ厳しいほど私たちにとってはチャンスになります。
はい、
正直気持ちとしてはいつでも来いっていう感じです。
はい、
私たちとつながりのある先生方はこれも何かないんですので一緒に変化に対応していけたらなと思っています。
はい、
あとご自分で PPC 広告をやっている方にとっては窓口に問い合わせてもよくわからないし、じゃあ何をしたらいいんだというわけのわからなさや先行きへの不安だったり、
はい、
まあ、メンタル面への影響の方が大きかったように思います。
はいはい、確かに実際そういったお客様からの声も多かったですよね。
そうですね、ありましたよね。
はいはい、
何もなしに未来永劫安定して今のまま PPC 広告が脱するべきではないと思いますし、いつまでもこういったネットの集客の方があるとは限らないわけですから、
はい、
未来を予測して変化に対応していくしかないわけです。
は
い、
そうですね。まあ、その点で言うと私たちはウェブマーケティングの会社にいるので、まあ、やがおでもそういった情報はすぐに入ってきますし、どうしたらいいのかという対策も常に考えています。
そうですね、考えてますね、はい、いつも。 まあ、私たちを利用してくださる価値っていうのは単に PPC 広告やってるとか、はい、ホームページ制作を任せてるっていう今の集客だけじゃなくって、はい、未来が分かる、まあ、いわば水崎案内人とともに活動してるっていうところにもひょっとしたら価値があるのかなと思います、
はい。
まあ、私たちは厳しい状況になったらこそ、はい、常に頼られる存在でいたいですね、 C さん。
はい、そうですね。
それでは、
はい、
頼られる兄貴を目指して頑張っていきましょう、
はい、頑張りましょう、
はい、はい、それではさよなら、
さよなら。